お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。今週も毎日可愛い顔した日向、
好きな食べ物はサワラの西京焼き、日向坂464期生渡辺里奈でお送りします。
よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、はい、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。さて先週に引き続き里奈ちゃんと一緒にやっていきますが、
はい、
どうでしょう、だいぶ慣れました。
そうですね、そろそろ山下先生の枠を奪えるんじゃないかなと、うん、
いや私向いてると思います。ほっと一息に
本当ですか、
はい、結構無茶ぶり対応もできるんですよ渡辺里奈っていうのはなので結構この番組に向いてるんじゃないかと思います。じゃあちょっと座を狙っていきましょう、
は
い、
頑張ります
一緒に、
はいはい、
そうですね、あの松田好花さんはちょっとね、はい、他局の方なんですけど、はい、レギュラーを ね、すごいね持ってるんです。ラジオで必要不可欠なエピソードトークを毎回用意してるんですよ、うん、すごい、ノートにねなんかまとめたりしてラジオノートがあったりとか
すごい
あるんですけど、私のカバンの中にはちょっとノートが入ってないんですけど、
はい、
やっぱエピソードトークねラジオやってたらね、まあ一つ持ってるといいみたいな言いますから、
確かに大事ですよね、毎回喋らなきゃいけないですもんね、はい、うん、新しいエピソードを、そうだ、ね、
持ってきました今日エピソード、
まあ最近あった出来事ならあります。おーおーお
ー、いいですね。
どうですか先輩は。
大丈夫すか、もう大爆笑エピソードがございます、
楽しみ、
はい、はい、なあじゃあ私から、
はい、お
願いします。ますか、もう結構ハードル上がりますよ私の後に話すっていうのはね、
いいんですか、
は
い、上げちゃってください、
はい、じゃあいきます、
はい
なんかやだなんかやだこのなんかそうですね、そのブランニューなんかこの BGM もブランニューライブ、はい、でリハーサルがあったじゃないですか。
ありましたね。
そのリハーサル場でなんか休憩時間に、まあ外に出ていい時間っていうのがあったじゃないですか、うん、
ありましたね。
そこでその同期の富田鈴香と松田好花と、まあ、ブラブラしに行ったんですよ、うん、それでまあいろんなとこを見て、本屋さんがあって、
うん、
そう本屋さんに入って、まあ、本屋さんっていろいろ売ってるじゃないその靴下とか
あ結構広めの書店だったんですね。そうそう
広めだったね、うん、なんかそこになんか懐かしいそのパン泥棒、パン泥棒じゃないなんかそういうあノンタンとかわかる、あ
知ってます絵本の、
そうそうそうそう、はい、その靴下とかがあったから、えどれにしようと思って、可愛いなと思って、うん、ノンタンの靴下を一つ手に取ったわけですよ。でまあその富田と松田はまあ買うものがなかったっぽかったから、
そうだった、
ね、そう本屋さんの外で私の会計を待ってもらって、うん、だから私待たせてるから急がないとと思って、うん、急いでレジに向かったわけですよ、
はい、
そしてそのレジに向かって、まあセルフレジがあったからセルフレジに向かって、
うん、確かに今の時代多いですもんね。
そうそうそうそう、でまあタッチパネル押したら、はい、あれみたいな、なんかあんま反応悪いなっていう感じで、まあでもとりあえず動かないけどそのこのバーコードをスキャンするかと思って、はい、もうなんかやけにその紐このバーコードスキャンが奥にあるなと思って、奥から繋がってるなと思って、なんかやりにくいなって、うん、私なんかお客さん向けの、うん、レジのはずなのになんか優しくないなと思って、うん、まあ、ピッてやるわけじゃないですか
、はい、
ピッてやったらなんかピーっていう音が鳴り出して、店員さんが急に駆けつけてきたんですよ。なんかどうされましたかって言われて、うん、えこれピッて今スキャンしたんですけどって言われて、あここセルフレジじゃないですって言われて、私は普通の有人レジで勝手にそのバーコードをスキャンしてその操作してたっていうちょっと天然さんなエピソードです。
すごい、本当に普通じゃないですよ本当に
そうなんですよ、私びっくりして結構初めての経験で、うん、なんかでもセルフレジってここら辺に書いてあったから、
うん、
まあ急いでたからなんか今日は持ってきたね。そうです、ちょっと腕の腕を見せました、
見せてくれました、はい、先輩が、
はい、じゃありなちゃん、
はい、
行きます。
ちょっと緊張してきましたね。
緊張するよ、なんかさ
この流れ、
こんなホッとしたいけどこんなことないのよ、なかなかエピソードトークを披露し合うみたいな回ないのよ、そんな
ちょっと緊張
結構特殊な回に来ましたよ今日は
そうなんですね、
はい、
ちょっと頑張ります、は
い、
私も、
じゃあサワラの西京焼き好きの渡辺里奈さん、はい、エピソードトークお願いします
そうですね、
はい、
私最近すごいお休みをいただく日がすごく多くてです、うん、 ますね、はい、ありがたいことに。ちょっと結構私は本当にインドアなので、うん、もうアニメ漬けの一日にしようとずっと計画立ててたんですね、うんうん、もう家に引きこもって、うん、もうアニメを見て寝てっていう日々を過ごそうと思ったんですけど、うん、いいね、メンバーがすごくやっぱ旅行に4期生すごく旅行行くの好きな子が多くて、うん、
イメージあるか、
小西七海だったり石塚玉木だったりすごいいろんなとこに旅行に行ってたんですよ、うん、それでなんか私もせっかく久しぶりにこんな長時間のお休みいただいたんだから、うん、どこか行くかと思って。
珍しい。
そうなんですよ、もう一週間前ぐらいからその休みが来る名古屋に行く一人旅計画を立ててたんですよ、うん、
すごい、
そうなん
です、一人旅ね、
はい、うん、でも計画性本当にないので、私行きたい場所を見つけても、うん、もう一日のスケジュールを立てるのが本当に苦手で、うん、もう行くかどうかも悩んでたぐらいになったんですけど
行こうって思ったのにね、
はい、
う
ん、当日ちゃんと夜な夜なスケジュール立てたものを作り、うん、名古屋に行ったんですよ、新幹線に乗って、うんうん、そしたらあいにくの雨で本当に土砂降りの中、うん、名古屋を旅してたんですけど、うん、もうまず私はモーニング喫茶店をしたくて、うん、小倉トーストか、小倉トーストを食べるお店に行ったら、うん、まさかの2時間待ちでオープニングも、うん、モーニングからもう何も計画失敗しちゃって、もう土砂降りの中、うん、9時10時だったんですけど、もう帰りたいなと思いながら、
まだ行ったばっかりなのに、
インドアな私が頑張って外に出たのにすごい大失敗で終わった名古屋旅がありましたね。
素晴らしい、
はい、もうあの
間違えた他に何やったの？
あ、でも名古屋城、そのアンバターですね、小倉トーストのお店からもう1時間ぐらい歩いて名古屋城
行きます。歩きで行珍しいよ、結構意地雨なのに、
やばいやばい、意地になっちゃって、うん、タクシーは絶対使わないって決めて、
うん、でも雨だよ結構、
駅もわかんないから1時間おじいちゃんとかについて行って、うんうん、名古屋城行きそうな
やばい
名古屋城行きそうなおじいちゃんついて行って、うん、名古屋城行ったりとか、うん、もうデニムがもうグラデーションデニムになるぐらい、うん、びっしょびしょになって、
そそ、ね、本当に結局はい、小倉トーストは食べたの？2時間
食べてないです。
並んでないんだ。
はい、
まあさすがにね、確かに
ひつまぶしも並んでて諦めて、うん、味噌煮込みうどん食べました。
あ、いいねいいね、それはよかった、はい、名物もの何も食べてなかったらただ歩いて名古屋城に行って、
そうなんですよ、でも、うん、ジャンプショップ行って、
東京にもあるよね絶対
名古屋、
名古屋でわざわざ
名古屋まで行ったのに、うん、ジャンプショップに寄っちゃって、
そこはどこにあるの？名古屋城の近く？
いや、普通になんかちょっと名古屋の都会な部分に歩いてた、うん、あの、うん、また歩いてる、味噌煮込みを食べたくて、うん、歩いてたら、うん、ジャンプショップ見かけて、入ろうと思って
名古屋でわざわざ、はい、そこで珍しいね、結構
買っちゃいました、 T シャツ買いました。
名古屋グッズ買ってよ
大失敗に終わりました、
うん、素晴らしい
の一人旅、うん、あ、でも楽しかったですね。水族館、名古屋水族館行ったんですよ。
すごい、結構いろいろ行ってるね、思ったより。
さすがに電車に最寄りまで行きました。
全部歩きだったので、結構遠かったので心配、
結構遠かったので
雨の中、
でも結構歩きました、一駅二駅分ぐらい。
すごいね。
イワシのショーを5分間見ました、
うん、イルカとか見ないよイルカのショーだよ絶対見るべきは。まあイワシも面白いんだろうけど
みんな結構、うん、お
ーかわいい。イワシのショー確かにちょっと気になるの、イワシのショー見たことないから。え、この大群がこういう
やつ、あ、そうです、黒潮みたいな、6月なので梅雨バージョンでお送りします、うん、
ちょっと面白そう、気になる気になる。
すごいも楽しかったです、水族館、
結構充実してるね、
意外と
思ったより。
ご飯以外は
楽しく、うん、最初がこけたぐらいで、
はい、
お、なかなかいいエピソードトークでしたというお褒めの言葉をいただきました。ちゃんと放送に載ってると思います、これは。
ドキドキだ、
はい、カットないと思いたいと思います。カットなしと信じていますはい、
はい、
すごいちょっとドキドキ体験でしたね。
ドキドキですね。
はい、ちょっと台本はもうエピソードトークが大失敗したっていう前提で書いてあるんですけど
悲しいですね、
うん、悲しいねはい、エピソードトークはまあまあまあちょっと褒められたということで、ちょっとルンルンでいきたいと思います、はい、ローソンプレゼンツ 日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、毎日可愛い川田ひなと
渡辺里奈がお送りしています。
さて今回で里奈ちゃんは2回目の出演となりますが、はい、まだまだ全然魅力を出し切れていないと思うので、今回はこんな特別企画をやってみたいと思います。題して渡辺里奈を魅力を引き出すのは誰だ、お前だ全力里奈を締める。
コール&レスポンスしてました今
ちょっと自分で間違えました。ちょっとアレンジしてしまいました内容は簡単でございます、はい、里奈ちゃんの魅力を引き出すためだけに考えられた里奈推しメールを今から紹介します、はい、里奈ちゃんはそのメールの質問に答えるだけで、あら不思議、魅力が引き出され、うん、聞いているリスナーさん全員里奈推しになってしまう魔法のような企画になっています。
リナ推しメール、
はい、リナ推しメールということで、私のメールは本当にもう来なかったということで、先週もなかったらしいですよ本当に。もうリナちゃんもみんな大注目ですから、ちょっとこの企画楽しみたいと思います。
頑張ります、
はい、では早速いきます、
はい、
神奈川県30歳男性イオリンさんからいただきました。ひなちゃんリナちゃんこんにちは。
こんにちは。
僕はリナちゃんに前からずっと聞きたかったことがあるのですが、 X でこのコーナーがあることを知り、ここで聞くしかないと思いメールを送らせていただきました、うん、はい、リナちゃんに単刀直入に質問です、はい、どうしてそんなに可愛いんですか。リナちゃんの容姿、声、パフォーマンス、何もかもが愛おしく、何度リナちゃんの可愛さに射抜かれたか分かりませんでもこの可愛さがどこからやってきて、どうやって生まれたのか未だに謎です。教えてください、リナちゃんどうしてそんなに可愛いんですか、というメールが来ております
おお、これは、
はい、
どうして、
うん、
まあでも、うん、皆さんの応援のおかげで可愛く入れてます、う
ん、あ、なんか言ってます
ひどい、適当だった急にここだけめっちゃ適当じゃないですか、
なんか言ってます
そりゃ言いますよ。
そっか、もともとの可愛さもあるけど、やっぱ皆さん、ファンの皆さんがより引き出してくれてるっていうことですね、
は
い、です。
私本当に自己肯定感低いので、
うんうん、そのイメージある、
本当に激低、本当にでもメンバーからもめっちゃ多分イメージありますよね、うんうん、
イメージある、イメージあるで、 でもその歌番組とか、今回ラブユアセルフの期間で出たんですけど、はい、その X とかで渡辺里奈ちゃん見つかっ、なんか可愛い、このショートカットの子誰みたいなのが話題になってて、うん、それが渡辺里奈ちゃんで、うん、そのやっぱ皆さんね、虜になっちゃってるんですよ、渡辺里奈の。
そうなんですね、は
い、やっぱね可愛いんですよ、画面映えもするなって、嬉しい、思います。
嬉しいです。
はい、次いきます、はい、滋賀県25歳男性家の猫さんからいただきました。りなちゃんこんにちは。りなちゃんの魅力は数多くあるけど、一番は何と言ってもシャープな肩のライン、
お、
ゼッケンすらずり落ちそうなくらい鋭い肩
お、
ランドセルはちゃんと背負えていたのでしょうか。りなちゃん、まだみんなが気づいていない肩の魅力について語りましょうはい、あれでも見たところ、あれ、鋭利な肩というのが書いてありますけど。
ただの撫で肩だよただ撫で肩なだけだよ。
確かに山のような滑らかさ、
ね。いや、本当に、これびっくりで。
うん、撫で肩だね、だいぶ。
めちゃくちゃ撫で肩なんだ
よ。うん、撫で肩。カメラに撫で肩アピール。
わかりますかね、
うん。
結構、なんかやっぱ写真撮られると、うん、私、猿腕で撫で方なんですよ。
そうなんだ。
だからあの海風とわがままの MV の、うん、なんか告知写真が公式 X に出されてたんですよ。あの、うん、じゃんけんグーチョキパーヒーで別れるシーンあったじゃないですか、うん、腕だけ映されてる、
うん、そうだね。
その写真が私だけめっちゃ猿腕で、
うん、
なんかえこんな腕誰だみたいな、
うん、
渡辺里奈なんだ、うん、なんか言われて私結構
注目されてるんだ、はい、上半身、顔が、顔を見なくても
癖あり、
上半身の特徴だけで里奈ちゃんっていうの分かるっていう、確かにリュックとか背負えるの、
うん、もうあんまり使わないですリュック
そうだよね、
本当に落ちてきちゃうので、
うん、
ゼッケンも、うん、本当になんか
やばそう、なんかちょっともう縫ってもらったらここに、ゼッケン
貼り付け、
うん、貼り付け、なんかねテープとか、
そうリハの時とかは結構、
うん、
なりがちですね。
大変だね、撫で方の悩み、
撫で方の悩みです。スマホショルダーとかも使えないです、だから
そっか、全部落ちてくるもんね。私も逆だもん。私は結構しっかり型じゃないですか。
うん、確認、記念に、 撮ってる
ちゃんとなんか
結構真面目写真
なんかお人形感があるかも、撫で方の子って、
そうなんですか、
うん、なんかキュンみたいな、なんかそういう可愛らしさあるかも、
うん、知らなかった、
しっかりした方よりも撫で方の方がお人形さんって感じしますね、可愛いんです、
嬉しいです。
埼玉県30歳男性マンモス飼育係さんからいただきました。
はい、
川田さん、りなし、こんにちは。
こんにちは。
先日のショールーム配信でりなしがニンニクマシマシの二郎系ラーメンを一人で食べに行くと聞き、はい、イメージとは真逆でとても驚きました、うん、ラーメンを大胆に食べる女性は男性受けはいいっていうのをちょっと書いてますね。
受けがいい、
確かに意外すぎる、一人で行けるんだ。
私そうなんです、逆になんか人と行くとなんか結構遠慮しちゃうので、うん、もう一人でもう汁が飛び跳ねてもいい T シャツ着て、うん、帽子深くかぶって行っても汗だらだら流しながらラーメン、
二郎系ラーメンってだってさ、はい、なんかコールが難しいみたいな聞くよ。
難しいですけども本当にちゃんとお店のルール調べて、うんうん、ちゃんとなんか待機列とかめっちゃ細かいんですよ、ルールが。めちゃくちゃ事前に
ドキドキしない、
うん、めっちゃドキドキします、ね、チェックして行きましたね、うん、ちょうどこの前のお休みの日にも行きました、う
ん、すごい、結構二郎系ラーメン行ってるね、
結構好きでハマってますね、
確かに、はい、それでもびっくりすると思う、一緒にお店にいる人は、まあ、確かにおすすめメニュー、なんとかマシマシ、
あ、でも私は言えます、はい、麺半分、うん、豚1枚追加、うん、野菜半分、うん、油、ニンニク増し、うん、辛め、
あーすごい、やります、ちゃんとしてる。
あとはなんかあのすき焼き風にできる卵、うん、別皿で生卵をトッピングできるんですけど、うん、それにこう豚つけたり食べるとすき焼き風に食べれるっていうのがあって、うん、
すごい、結構マニアだと思ったより
恥ずかしい、すごい、本当にニンニクなので、うん、ちょっとメンバーとか仕事がない日を選んで食べてます、ね、
はい、びっくり、私もまだ人生で一回も行ったことないから、ちょっと今度極意教えてください。
本当ですか、でも小食なイメージです、
うん、あ、なんかすぐお腹いっぱいになるんだけど、はい、時間が経つとすぐお腹すくの
本当ですか、
そう、だからそう、はい、こういう系のお店は、はい、まあ、どこに行くもなんかダラダラ食べてたらまああまり良くないと思うんですけど、うん、やっぱ早く食べないといけないとかそういうのあるんですか。
そうですね、なんかやっぱ、うん、結構みんなサラリーマンの方とかがすごい多いので、あの結構皆さん早いです、スピード、
そうなん、
頑張って食べてます。
びっくりする、サラリーマンがこんな可愛い子がラーメン屋さんニンニクマシマシとか言ってたびっくりしちゃうみんな次いきます、はい、東京都32歳女性森のみかんさんからいただきました。ひなちゃん、りなちゃん、こんにちは。
こんにちは。
二郎系ラーメンが好きなりなちゃん、いつもどんな注文しているんですか。
うん、
アニメ風に甘く可愛く注文してください。アフレコもお上手なりなちゃんならできますよね。ひなちゃんはラーメン屋の大将でお願いしますちょっと可愛くいけますか、いつも注文してるような感じで、
はい、アニメ声ですね。
私はラーメン屋の大将、大将どんな感じだ、大将はどんな感じ、うん、いらっしゃいみたいな、
なんかそうですね、なんか、うん、トッピングは注文はかなんか聞かれるんですよ、うんうん、なんかそのそういう対象っぽく
分かりました
ください。
はい、ちょっと始まりました。
トッピングは
お、よしよしよしよしよし、
アニメ女の子を下ろします、
はい、行ってます。へい、いらっしゃい、お嬢ちゃん注文ちょうだい。
野菜半分、麺半分、別皿油で、ニンニク増し、油増し、辛めで。
そんな声じゃ食べれねえよ
厳しい厳しい対象でした
すごいなんか、はい、びっくりね、かわいく、やっぱ合わないね、かわいい
そ, そりゃそうですよね
ニンニクマシマシ
ニンニクマシマシ
ニンニクマシマシ、やっぱニンニクと、はい、でも辛み、辛いっていうのは辛い、
味濃いめっていう意味ですね。
そうなんだ、辛みじゃなくて味が濃い辛いってことなんだ。
そっちの辛じゃないんです、
辛い、
醤油辛いみたいな意味なんですかね、
なんか装飾系っぽいのにね、この見た目的に。
本当ですか、うん、ニンニク大好きなんですよ、
でも匂ったことないですまだ一回も
よかった、
匂ったら報告させていただきます。
怖いで言われちゃう
東京都35歳男性やぶさかさんからいただきました。 りなちゃんは舌打ちが得意なので、ひなちゃんに舌打ちしてもらえるようなセリフが欲しいです。え私がセリフを考えるってことですか？あ、わかったわかった、私わかった、りなちゃんが舌打ちできるようなセリフを私がりなちゃんに言えばいいってことか。確かに、なんで舌打ちが、
これは、
うん、
あの日向坂、新日向坂ミュージックパレードという番組でコントを最近始まったんですけど、うん、そのコントのキャラクターで、うん、私がやってたキャラクターが、
うん、
可愛らしい見た目で舌打ちをして、うん、その毒舌を吐くっていう、
うんうん、
結構そういうエピソードを言って舌打ちするみたいな感じのをやってたので、
うん、
多分そこで
私がじゃあ、
はい、
舌打ち、りなちゃんが舌打ちしたくなるような言葉を投げかければいいんだ。じゃあいけますね。
はい。
りなちゃん、昨日さ焼肉食べ過ぎたせいで仕事に行きたくないんだよね。休んでもいい？
さっさと働け。
怖い。舌打ちめっちゃ上手。普段からやってるような舌打ちです。
そんなイメージ疲れたくないですが。
じゃあちょっと次もいいですか？
はい。
りなちゃん、ソファーに寝転がりながらポテトチップス食べてもいいですか？
太るぞ。
結構辛辣です。やっぱ太りますかね。
ダメですね、ちょっと
ダメなんだ。
せめて起き上がってほしいですね、食べるなら。
ダメか、寝転がりながら。ちょっと次行きますわ。
はい。
もしも後輩メンバーからお金を貸してほしいって言われたらどうしますか？
ちゃんと返せよ。
あ、優しかった。舌打ちしながら。
どういう状況？
確かになかなかないよね。怖いね。私たちアイドルはなかなかね。
なかなかないですね。ないね。そういうお話は。
もし私がりなさんの部屋の前で拾ってくださいと書かれた段ボールの中に座り、捨て猫みたいな切なげな目をしてかすかに震えていたら、りなさんはどうしてくれますか？
そのままメルカリ行きだよ。
やばい。うま
やだ。
メルカリに送られるのか。
そのまま送っちゃいますね。
出されるのか。
怖いので。
怖い、確かにね。
はい、
すごいね。もう怖いよ、りなちゃんの見る目が変わりました。
これ本当に魅力出てますか、私の。
どうだろう。出てはいますけど、その出てますか、なんていうの、こう刺さる人人はすっごい刺さると思う。
そうですね。
舌打ち絶対身ぐりいっぱい。
困るな。
いそうだよね。
すっごい舌打ちされたみたいな書かれたらイメージ。
そのあのさ、リアル身ぐりとかでさ、はい、その対面して会う時はさ、はい、なんだろう、前の人がやってるのを見て、りな、うん、ちゃんが舌打ちしてた、怖い、どうしようって。その後ろに並んでる人はその企画を知らなかったらさ、なりそうだよね。
めっちゃ不機嫌な日だ今日、りなちゃんって思われちゃうかもですね。
めっちゃ辛口対応なんだ。すっごい刺さりそう、男性に。ですよね。す、私もこれなん、確かにな、舌打ち人生でやったことある？リアル人生。
リアルないです。なんかするタイミングなくないですか？
ないね。
え、でもひなさん、
うん、
舌打ちしますか？
やったことないかも。
じゃあ、はい、引き出しましょう、ひなさんの魅力、ここで、はい、じゃあこれでいきますね、はい。もしも後輩メンバーからお金を貸してほしいと言われたらどうしますか？
ち、金ねえんだよ俺だって。お前が貸せよな。
ちょっと待ってくださいよ。
下打ち、あ、お、お、上手かも。
あ、そしたら、もし私がひなさんの部屋の前で拾ってくださいと書かれた段ボールの中に
同じメールだ。
捨て猫みたいに切なげな目をしてかすかに震えていたら、ひなさんはどうしてくれますか？
どうするの？こんなとこで溜まってねえで、うん、海外に飛ばしてやろうか。
怖い。
ちょっと難しいな。ちょっと難しいな。
ちょっと江戸っ子ですよね。口調が。溜まってねえで。
溜まってねえで。
でもなんかあれ思い出しました。
うん、
昔のあの、ひないの笠賀さんに反抗するひなさん。
う
ん、
あ、確かに。あったね。
あれを今。
思い出した？
はい、出てきました。
難しい。反抗期時代の私を再現した時のひないの企画。
はい。
反抗期とかあった？そう思うと。
私ですか？でも私なんか生まれた時から反抗期。
やばい。意外と尖り系なんだ。
親に言われてました。
あ、そうなんだ。
はい。
チクチク系。生まれた時から。
ずっと多分こんな感じなので。
なるほどね。
なんか反抗期みたいな、トゲトゲ、うんうん、 なんか言葉を言うって感じではないんですけど、うんうん、なんかずっとこんなキャラなので、うんうん、
でもさ、はい、そう思うとなんか今のりなちゃんのさ、
はい、
年ぐらいが今反抗期内に収まってない？
ね、
中学校ぐらいから高校とか、
うん、
結構じゃ反抗期、りなちゃんの反抗期でも想像できないかも。もしすごい暴言系だったら、
でもなんかそういうのは多分来ないと思います。
来ないか。
ベースがこれだから、
うん、多分一定に落ち着いてるんだ。
でもどうなんですかね今。でもちょっと前とか加入したばかりの頃は、うん、スタッフさんとかマネージャーさんに、
うん、
まあ、アンコール反抗期だったからねって
言われるんだ。
言われました。
何を見てそう思ったんだろうね。
わかんないです。そっけなかったんだと思います 。
そうかも。確かにそうなのかも。対応がね、そっか。じゃあたくさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとあのですね、
はい、
まあ、メール紹介し終わったんですけど、ちょっとこの感謝の気持ちを可愛くリスナーの皆さんにメールありがとうっていうのを伝えてもらえたりしますか？
お、いきます。
はい、
リスナーのみんな、ありがとう。ちょっと待って、合ってますか？
ビジュームギター系のなんか
びっくりしちゃいました今。
シンガーソングライター系の
結構深めの声が吸ったくなるビジュームでした
また
みんなありがとう。
渋い。やっぱりりなちゃん渋いんだ。
やっぱ渋かったんだ、私って。
渋いね。ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。では、ここでメール1枚紹介します。
はい。北海道36歳、男性、旭川のすぐるさん。
はい。
りなちゃん、私は眠たくて仕方がないです。子守唄っぽく夕日ダンスを歌ってくれますか？子守唄っぽく。
子守唄っぽく。
ひなさん、
はい、
やってくださったりしますか？
あ、いいですよ。わかりました。
お願いします。
はい、夕日ダンス、ダンス、教室で、また踊ろ、踊ろ、どこまでも夕日ダンス。ダンス教室でまた踊ろう踊ろう帰りたくない。大丈夫でしたか？
あ、めっちゃ今寝てました。
あ、寝てました。
はい、
やっぱり結構私の声結構、ね、寝れちゃうっていうのが、
気づいたら寝てました。今
で、ちょっと私も結構寝不足で最近、
はい、
ちょっと寝かしてもらってもいいですか？
そうだったんですね。はい、疲れないか。
そうね、結構疲れ体質で、本当に。
ちょっと寝ましょう。
うん、
今寝ていいんですよね。
はい、
やりますね。
はい。
赤い夕日沈んでゆく地平線の皆さん、おはようございます。
あ、おはよう。
寝ちゃってました。
寝れた。
あ、よかった。
すごい気持ちよかった。
本当ですか？
うん、
やっぱすごい。
いや、子守り歌のおかげもしかしてね。
あ、よかった。
ありがとう。結構
寝不足だったから。才能あるかもですね。
ありがとうね。
全然ね、次のライブでやりましょうね。
うん、よろしくね。じゃあ次のライブは子守り歌バージョンということで楽しみにしておいてください、
やらせていただきます。
はい、先ほど夕日ダンスを子守り歌バージョンで披露したんですけど、
はい、
多分今のであの会社員の皆さんも多分寝ちゃったと思うのでここからはね、ちゃんと起きていただいて、
そうですね、
はい、ローソンピックアップ楽しんでください
、はい、
さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。土曜の丑の日予約受付中。
わ、
7月19日土曜の丑の日、一の丑に向けてローソンではうなぎかば焼き重などの特別なお弁当を予約受付中です。
はい、
愛知三河石さんのブランドうなぎを贅沢に1尾使用した数量限定の極みの一品、三河石さんうなぎかば焼き重、お値段税込み4980円。他にもうなぎかば焼き重、手軽に楽しめるうな玉重や炭火焼き肉厚牛タン重など、ちょっと特別なお弁当揃いました。
おー、美味しそう。
美味しそう。うなぎやっぱ美味しいよね。
うなぎ好きですね。
だって名古屋でひつまぶしも食べれなかった ったんだもんね。うなぎ食べれなかったよね。
悔しいので、ちょっと楽しみですね。
そうね、ちょっと予約するしかないよね。
ちょっと狙ってますね、今。
狙われてますよ、ローソンさん。用意してあげてください、渡辺りなちゃんに。お願いします。ちなみにですね、1月29日からスタートする4期生ライブ、新日向坂ミュージックパレード、パワーをつけるためにも、前日に食べておきたいものといえばやっぱり
極みの一品、三河一色さん、うなぎかば焼き重です。
やっぱりそうですよね。
食べたいですね。
食べたいですよね。
パワーチャージしたいですね。
はい。
どうしましたか？
台本を見失いました。
先輩。
申し訳ございません。川田ひながなんとなく元気なさそうだなという雰囲気を出しているときに差し入れするべきものといえば、
やっぱり極みの一品、三河一色さん、うなぎかば焼き重です。
やっぱりそうだよね。なんだろうな、渡辺里奈が私の、私が、間違えました。じゃ眠たくなる前に、もう一回やります。
眠たく。
これアドリブで何回か繰り返してって書いてあるので、ちょっと今考えてます。
はい。
寝る前に食べたいのは、
極みの一品、三河一色さん、うなぎかば焼き重です。
ね、寝る前に、
やっぱ、
パワーチャージして、
明日の朝元気に起きれるように食べましょう。うん、
そうだね。じゃあ渡辺里奈がほっと一息に差し入れするとなると、やっぱり
極みの一品、三河一色さん、うなぎかば焼き重です。
なんか乗り気じゃない。
いやでも、はい、お世話になったので、
今日でも、はい、1,2,3,4,5,6,7人、8人10人ぐらい、まあ10人分ぐらい あればまああ
れば。
はい、足りますから。
全員食べてくださいね。
はい、全員10人分。
2つとか余ってるなとか思ったら結構ショックなので。
はい、まあ家族とかね、ご家族に持って帰ったり。はい、お願いします。
そんな枠があるなんて。
はい。でですね、紹介したうなぎかば焼き重は数量限定商品なので、はい、早めのご予約がおすすめみたいですよ。一の推しのローソンアプリでのご予約は7月10日まで、お店では7月16日まで受け付けています。さらにローソンアプリからの予約でポイントがもらえる商品があったり、早期予約でお味噌汁やお茶がもらえる商品もあるので、詳しくは店頭のリーフレットやローソンアプリ、ホームページでチェックしてください。
はい、
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひなと
渡辺里奈がお送りしてきました。そろそろお別れの時間です。
あー、お別れです。
早いね、
あっという間に。
あっという間でした。
はい、ちょっとメール最後1個読んでいいですか？
はい、もちろんです。
東京都30歳男性原田さんからいただきました。はい、ちょっとこの怒りながらちょっと答えていきたいんですけど、はい、はい、これからの日向坂を引っ張っていくのは誰でしょう。
そこで区切られると思ってなかったので、はい、
ここの一文でございます。
あ、そういうことですね。
はい、
引っ張っていくのはやっぱり私たちでしょう。
おー、かっちょいい。そうです。私と渡辺里奈で引っ張っていきたいと思います。はい、今日このほっと一息を乗り越えた二人がやっぱり引っ張っていける存在に今成長したと思うので。
はい、そうですね。この2週で私たちは変わりましたから。
はい。はい、そうです。皆さん、これからの日向坂も楽しみにしていてください。なんだっけ、ピコ姉妹。
ピコ姉妹。
過去仮でやっていきます。はい。番組ではリスナーさんからのメール募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。
そして毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。たくさんのメールお待ちしております。
さらに番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなと
渡辺里奈でした。
バイバーイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション、ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。
渡辺里奈です。
収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。
はい。
終わりました、収録。
あっという間でした。
あっという間だよね、意外と。はい、
とっても楽しかったです。
本当に？また来てくれますか？
いい人も。
嬉しい。世代知ってるんだ、やっぱり。
知ってますよ。
ああ、よかった。
はい、実は。
実はね。
なんかすごくのんびり、 お話できました、
うん、確かにね、なかなかさ、うん、こうやってラジオで二人きりで話すっていうのも
初ですよね。初だね。ひなさんと
ないもんね
多分、
うん、なんかまたラジオだと違う感じするよね。
そうですね。でも普段何喋ってるかって聞かれたら、
うん、何喋ってるんだろうね。なんか私みんなにこれなるんだよね。何喋ってるのって聞かれて、全員と何喋ってるんだろうってなるかも。
なりますよね。
あるみんなとなんか喋ってるなって記憶ある？
私も本当になくて、うん、なんか同期とか、うん、何喋ってるっけなみたいな。
うん、なるよね。
よくなります。
よかった。なんか中身がない会話ばっかりになっちゃってるかなみたいな。まあでもそれがなんだかんだ一番楽しいみたいなとこあるよね。
そうですね。それができる中になれたってことですよね。
うん、そうだね。
あ、
お腹誰かなりましたよね。
違
います
。
え、違う？
はい、
え、嘘だ。私もしかして。
自覚なし。
自覚結構なかった。お腹空きました、うん、ちょうど。何食べようかなって。すごい自由にトーク。自由すぎるトーク。
めちゃくちゃ自由ですね。
うん、何話す？
何話しましょうか、はい、私たち。
メールあったら嬉しいなと思ったら来ました。
あ、よかった。
大分県27歳男性、木戸ちゃん、スコフィールドさんからいただきました。うん、ひなちゃん、りなちゃん、こんにちは。
こんにちは。
せっかくりなちゃんが来てくれたということで、ぜひとも今回もカメラマンさんに雑誌の表紙風の写真を撮影してもらってください。ほっと一息のカメラマンさんはどこよりも可愛く撮影してくれるんで、りなちゃん、安心してください。くしゃみが出そうで、出なかったんです。
ベタ褒めです
ね。ね、そうなんですよ。なんか、X に、うん、なんかその投稿される写真の雑誌風のなんか写真があるんですよ、うん、結構アップめな。
確かに結構写真たくさん載ってるイメージです、
うん、そうだよね、うん、てか豪華だよね。なんか普通にカメラマンさんが入るラジオって
確かに珍しい。
珍しいよね。
ですね。
告知写真もいいカメラで撮ってもらって、いつもね、カメラ携帯カメラだもんね、
はい、めっちゃ画質いいなって思ってました、そうだよね、いつも。
あのいつもさ、日向坂のさ、はい、その歌番組の告知とかでもさ、はい、ああいうカメラだったらいいなって思わない？
すごいレベル高いですね、
う
ん、
そうだよね。
確かに。
来てもらう？
やってみますか、
うん、じゃあ今日ちょっとお願いしてもいいですか、はい、ちょっとカメラマンさんちょっと腕の見せ所です。
わ、私たちの普段の経験を生かして、
はい、よろしくお願いします。
頑張ります。
ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしてます。ということで、今日りなちゃんたくさんありがとうございました。
私すごい楽しい時間でした、
うん、
本当に
ありがと
うございます。
また話しましょう、
はい、
ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の川田ひなと
渡辺りなでした。
バイバイ。オーディ。